はい、こんにちは、皆さんいつもありがとうございます。人生上昇塾足立でございます。本日もどうぞよろしくお付き合いください。最近朝ですね、早朝6時半ぐらいからですね、近くの向こう側という川があるんですが、そこの上流まで歩いていきまして、ちょっとした滝というか段差があってザーッとね水が流れるこの滝のような音がしてくるんですね。でそこの前にデンと座って1時間ぐらい音禅をやる、で帰ってくるっていうのは日課になってるんですけども、ね、必ず必需品がありまして帽子なんですね。まあ朝ですから帽子いらないんですけど、実はですねこの帽子を深くかぶる、そうするとねもう1メートルぐらい先しか見えないんですね。そうするとこの足元しか見えないからずーっと今っていうところにね意識があるね、するとね全然このなんて言うんでしょう、疲れがやってこないんですね。でこれをね試しにパッと前を見てみると、ズドーンと上流までこのまっすぐ川が伸びてるので目的地がはっきり分かるんですね。そうするとねどうしてもうわまだあんなにあんねやいう思考が湧いてくる。これも止めようがないですね。だから、もうそれめんどくさいからですね、ずっとこう下見て足元だけを見て歩いていくと、うわもういつの間にかついちゃったみたいなね。ですからねやっぱりこの今この瞬間に意識があるっていうのは大事だなと思いながらねやっております。皆さんもですねぜひこの未来とか過去ではなくてね今やってることにこの意識をズトンと置いてみると、もうストレスとかですね疲れがやってこないんじゃないかなと思うので、ぜひ試してみてください。ということで本日もよろしくお願いします。はい、本日はなるみんさんからいただきましたご質問です。検証し悟りを開かれた方々の多くは人生のどん底に落ち絶望の淵まで行った経験を経ているようです。観念の雲を突き破って平安の人生を送るためには苦しみが必須条件なのでしょうか、ということですね。ありがとうございます。この道を選択する人の、ね、動機というのはね大きく分けると2つあります、ね、1つは自我のステータス、ね、自我はね何度か言っておりますけども脳が認識している私ですから実体がない。ですからいつもねぽっかりと穴が開いたような欠乏感と空虚な気持ちをね感じてるんですね。認められたい、称賛されたい、愛されたい、ね、ずっとそんなことばっかり考えてるんですね。このままではダメだ、なんとかせなあかん、これ口癖になっているということで、この外の世界から存在価値を手に入れようとするんですね。で存在価値を手にすることで安心したり他人と比べて優越感を感じたりしようとするわけなんです、ね、俺はこんなにすごいんやぞどうぞ参ったかってわけなんですけども、一般的にね自我が手に入れようとするステータスというのはいろいろあるんですが、例えばですよ、お金、財産、権力、地位、肩書き、学歴、資格、技術、知識、ね、容姿、人気、人間関係などなどねあるんですけども、悟りというのもねその一つになってるんですね。なんだかよく分からへんけど悟りというものが手に入ればすっごい能力が身について特別な存在になれそうやな、もしかしたら聖者とか高尚な人なんて呼ばれて周りから尊敬されるかもしれへん、ということでね自我はねワクワクするんですね。私の印象としましてはこの道を選択する人の大半はですねこの自我のステータス、要するにエゴがね動機になってるんですね。エゴが動機になっている場合どうなっていくかというと、1年もしないうちに失速してしまうか、あるところまで進んでもいつの間にかやめてしまっているかね、道半ばで私は悟ったんだって勘違いして魔境に落ちていくかなんてね結果になるはずなんですね。 なんでそんなことになってしまうのかと言いますと、この道はね、ただひたすらに捨てていくっていう道だからなんですね。ね、自我っていうのは存在価値を高めてくれるステータス、まあ、お宝ちょうだいって感じですから、全く方向が逆なんですね。苦労してこの道をどれだけ進んでも自我は全く何も手に入れることがない、ね、それどころかですね、ようやく悟ったところでそこにはもうその悟りを楽しむ自我っていうのはいないんですね。ですから全く何やってんだかわけわからん、そんな感じなんですね。でこのことが実際にこの道を選択して歩いてみてやっと分かってくる。ですから少し楽になったなっていうところでこの道を早々に諦めて、また違うお宝を探す旅に出るってわけなんですね。はい、もう一つの動機というのは苦しみからの解放です。ねえ、なんだかよく分からへんけど、もう苦しゅうて苦しゅうてどうしようもないわい、こんな人生ならない方がマシやと言っても自殺する勇気もない、一体どうしたらええねん、誰か助けてくれやーっていうね、そんな感じなんですけどもね、こういう人たちこそようこそいらっしゃいましたなんですね。苦しみが大きければ大きいほどね、これブレずにまっすぐ進んでいくってことが多いんですね。なぜなら最初から全てを捨てるという覚悟ができていたからなんですね。この苦しみから脱出できるのであればもう他は何にもいらんわいね、そういうわけなんですけども、変な話なんですがもう死ぬ気満々なんです ね。そもそもこの苦しみっていうのを作っているのが自我ですから、その自我を一気にぶち抜いていくエネルギーとパワーを持っているってわけなんですけども、ですからね、驚くほど歩みが早いですね。うわー、確かに苦しいよ、苦しいけど外の世界の楽しみも捨てがたいわいなんてね、どっちつかずの人っていうのがまあ5年ぐらいかかるところね、数ヶ月でドーンと抜けていってしまいます。100人いたら1人や2人ぐらいですけども、実際にねそういう人がいるんですね。まあ苦しみが大きいとこの外からね得られるこの快楽なんて気休めにもなりませんから、まあ、自由になる時間の全てをこの道に集中するっていうことができるんですね。はい、以上のように前者というのはね、この悟りというステータスを目的にしているのに対して、後者は苦しみからの解放がたまたま悟りへつながっていたということなんですね。まあ苦しんだからといって悟れるってわけでもないんですが、苦しみという動機がないとこのね頑固な自我を超えていくっていうのはなかなか難しいというわけです。はい、このようにですね、動機というのは2つあるんですが、道がね2本あるわけじゃないんですね。道は実は1本しかないってことなんですけども、この間ね箱根駅伝の予選の様子っていうのをねニュースでやっておりました。ね、この駅伝は東京からスタートして箱根の山の折り返し手をぐるっと回って、回ったスタートと同じ東京でゴールするんですね。で、私たち人間が住んでる道というのもこの駅伝と同じで、スタート地点がゴール地点になっている。あ、ここは面白いところなんですね。はい、全体がこう体験し無限が有限を演じる、ね、そのためにはこの肉体があり自我が必要だってわけなんですけども、ね、よっしゃ用意はできた、とことんとぼけて人間を遊んじまおうということでですね、この前半のコース駅伝でいうとこの往路っていうのはスタートするってわけなんですけども、往路のタイトルは自我満足ゲームです。ね、どうやったらこの肉体である自分を満足させることができるのかということなんですね。で、人類誕生以来このゲームは実にうまいこと言っていた、ね、とにかく私私私ですから、ね、私が先あんた後ろに並んどきやーって感じですよね。まあ資本主義社会なんてね、もっともらしい名前をつけていますが、まあ簡単に言っちまえばエゴ三昧社会ですよね。たった 2% の人間が 80% の富と権力を手にしているってわけなんですから、まあこのゲームは大変盛り上がってきたってわけなんですが、でもね、ある一人の人物がこのゲームに水を差しちまったわけなんですけども、まあその人物というのが皆さんご存知のブッダですよね。ご存知の通りこの仏教祖 仏教の祖なんですけども、ね、ブッダはある国の王子に生まれついたんですね。ですから何の努力もなく、まあ男性なら誰もが欲しがるステータスであるこの富と権力と女、ね、これをもう手にすることができたわけです。まあ、要するに自我満足ゲームの大勝利者っていうことになるんですけども、このブッダはちょっと変わっていたんですね。虚しい。何を手に入れてもどうせ死んじまうじゃないか。そもそも人間は一体何のために生まれてきたんだ、誰かその辺のことを教えてくれよってことで、なんとですね、親も家族も国も全部捨てて悟りの旅に出てしまう。まあ自我的には全くどうにかしてるぜって感じですよね。はい。そして苦行など長年の修行を経てついに悟りを開く、悟りを開く、まあ要するにスタートする前の自分を思い出してしまうってわけなんですね。全くルール違反ですよね。うん、なんじゃこりゃ、宇宙丸ごと自分じゃないか。俺はそもそも生まれてもいないし死ぬこともないじゃないか、なんだそういうことになっとったんかわというわけなんですね。全体が交代禁止、無限が有限を演じている、ね、そもそも宇宙から切り離された個人というものなどどこにもいなかった、ね、そのすっかりねこの舞台裏をねブッダは見てしまったんですね。で舞台裏を見てしまったブッダは後半のゲームを広めていきます、ね、後半のゲーム、それは本当の自分は誰かということを思い出すゲーム、まあ、タイトルは覚醒ゲームですよね。もう眠ってればいっちゃうそろそろ起きなはれ、まあ、そんな感じなんですけども、でやっとですね2600年の時を経まして、ようやく私たちのようなこのシャバで生活する一般人にも、ね、この後半のゲームを受け入れられるようになってきたというわけなんですね。今まで歩いてきた道をぐるっと折り返してスタート地点へ戻っていこう、ね、21世紀になってこのゲームがですね続々とこの参加者増えてきたわけなんですけども、さてぐるっと折り返すと一体どうなるのか、ね、我々人間協会はこれからどこへどう向かってどう変わっていくのか、ね、この辺の話は後半でお話したいと思います。どうぞお楽しみに。